全国から集まってくださいました、総会議員の皆様方を心から歓迎いたします。神様のご臨在の中でこうして第37回日本教団の総会を始めることができますことを心から感謝いたします。この5年間私どもと共に教団のためにご奉仕くださいました理事の皆様にはとりわけ心からの感謝を申し上げます。本当に5年間ありがとうございました。そしてまた、総務局長、財務局長をはじめ教団のスタッフの皆さん、この5年間のご奉仕を心から感謝いたします。とりわけこの総会に向かっての準備は本当に大変でしたけれども、良き準備をしてくださったことも合わせて感謝いたします。そして全国の教会で福音を日夜述べ伝えるために献身してくださった牧師の先生方、心からお働きに感謝いたします。各教育機関で産育教育を徹底的に子どもたちに伝えてくださった先生方、職員の皆さん、感謝いたします。またさまざまな機関でキリストの愛を伝えるために日夜献身的に奉仕をしてくださった機関の職員の皆様方にも心から感謝いたします。そしてまた今日この日のために、駆けつけてくださいました支部の役員の先生方、そしてまた、世界総会の、今総理補佐をしてくださっておりますマイク・ライアン先生に心から感謝いたします。最初にゲストの先生方をご紹介させていただきたいと思います。世界総会の方から来てくださいました、マイク・ライアン先生をご紹介いたします。 Please stand up。 先生は過去数年間日本の伝道のコンサルテーションのために半年に一遍、日本を訪ねてきてくださって日本伝道を共に考えてくださいました。で、先の、世界総会の総会7月にサンアントニオで開かれましたけれども、その総会で最も重大な議案の一つであった、女性牧師の安守令のその議長をなさいました。まあ、その先生がですねこの夏に、副総理を引退されまして今は、総理補佐としてご奉仕くださっています。これからも日本の伝道のためにたびたび日本をご訪問してくださることになっております。先生を心から歓迎いたします。拍手を持って感謝いたします。ありがとうございました。そして北アジア太平洋支部から、ジャイロン・リー総理が来てくださっております。心から歓迎いたします。いつも本当に日本のためにですねサポートしてくださっていることを感謝いたします。そしてあんまり歓迎したくはないんですけれども、NSD の新しい総務になられました稲田豊先生をご紹介いたします。どうも。昨年末に一度お会いしてるんですけれども今日もちょっと挨拶をしようと思ったら近づかないでくださいと、インフルエンザかもしれませんということで、皆さんあまり近づかないで遠目から見ておいていただきたいと思います。まあ、この先生がですね昨年7月、世界総会で総務になって以来、日本の教団は非常にてんてこまいたしました。とりわけ、肌な伝道局長が総務局長を兼任することになってもうますます細くなっていくのではないかと心配しておりましたけれども、今日元気にですねこうしていろんな役割を果たしてくださっていることを感謝したいと思います。で、朝私はメールをチェックしそれからフェイスブックをチェックするんですけれども、そのフェイスブックにですね、ポストイットがこう貼られておりまして、でそこに子供の字で拙い、怪我をしている手で無理をしながら書いた言葉だそうですけれども、こういう言葉が貼られておりました。パパ総会頑張ってね、ずっとお祈りしてるよ。花田裕樹君の言葉でした。まだ見てない奥様が貼っておられたんですけれども、なんか右手を怪我してるんですけれども、その手でですね一生懸命パパへの応援をですね、書いて、まあ、昨日学校に行ったということでした。本当に、ここで本当に稲田先生を歓迎しますっていうのもおかしいんですけれども、感謝いたします。それから、支部のですね新しい財務になられましたハーマン・ルスト先生です。ご紹介いたします。はい、 ルスト先生は昨年までフィリピンのアイアスの会計をしておりました。もともとアルゼンチンの出身です。サッカーが大好きなんですけども、あんまりマラドーナの話はしない方がいいよ、そういう雰囲気です。はい。それからその他ですね、支部から来てくださいました、総理補佐がお二人来てくださっております。スタンリー・ウン先生と、ジョー・ジョンミ先生です。お二人ちょっとご起立いただけますでしょうか。はい、スタンリー・ウン先生、そしてジョー先生です。はい。あ、でもう一人、ポール・ソン先生、彼は今ですね、稲田先生の片腕となって、副総務としてですね、活躍してくださっています。心から歓迎いたします。そして、もう一人ですね、ジーカスですね、菅さんの方で日本のためにご奉仕してくださっております、キム・スンギョ先生が、ゲストとして今回いらっしゃってくださっております。歓迎いたします。私たち代議員、そして支部や世界総会からのゲストがいて、この総会は成り立つわけではありません。先ほどの花田先生のお祈りにもありましたように、何よりも神様がここにご臨在くださって、神様が全てをご支配してくださらない限り、私たちの総会は意味のないものになってしまいます。今回の総会では本当にたびたび祈りの時を持ちたいと思います。そして声高らかに神様を賛美してまいりたいと思います。この総会の日程が決まった後、私はテッド・ウィルソン総理にですね、ぜひこの日本の総会に出席してほしい、とりわけ総会の後で選挙120周年の特別な礼拝を行うので、ぜひ来ていただきたいというメールを送りました。ところが、もうすでにですね、ホワイトエステート、ホワイト図書観光会の理事会がこの日程で決まっておりまして、まあ、三役はそちらに行かなければいけないということで、じゃあ特別にメッセージビデオを送るということになりまして、ビデオを送っていただきました。で、それをまずご覧いただきたいと思います。世界総会総理、テッド・ウィルソン総理からのメッセージです。
On behalf of the World Church Family of Seventh-day Adventists,I bring you greetings, my dear brothers and sisters, in the Japan Union Conference constituency meeting. I know the Lord will be especially close to you during this important meeting, planning for the future and the evangelistic outreach of our members, churches, and institutions in that dynamic country of Japan. Oh, how God loves every one of the millions of people in your territory. He wants to save each one, to be with Him in heaven.Yes, I believe with all my heart that Jesus is coming soon. And I hope that each of you have that longing in your heart as well. I have prayed for you and the constituency meeting. It is important that you spend special time in prayer as you gather to make important decisions that will impact God's work in Japan. Pray for the Holy Spirit's power to be with you in this session, this meeting,as you look at the big picture of what God intends to do to reach every person in Japan with the three angels' messages of Revelation 14, of which Christ and His righteousness is the very center, pointing people to the true worship of God and pointing people to the salvation that comes only in Christ Jesus. What a privilege it is to work together to prepare the world for the second coming of Jesus Christ. We're living in a time of unprecedented change. Japan is one of the most advanced and prosperous nations in the world. And I know the difficult challenges you face as you carry forward the gospel message in this secular society. The numbers you face are staggering. With more than 127 million people in the Japan Union Conference territory,and less than 1% of them Christians, you may at times feel dwarfed or in some way very small, like David facing Goliath. But God has a message of encouragement for you, just like He had for Joshua when facing the giants of Canaan as he prepared to cross the Jordan River. Joshua chapter 1 verse 9 says, Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. And you can claim that promise as you go throughout Japan. Be strong and courageous, trusting in the almighty arm of the Lord. This is not your battle, but the Lord's battle. We have a mandate to carry forward the three angels' messages to every nation, kindred, tongue, and people, as Revelation 14:6 tells us. And that is our commission. But we cannot do it on our own. We must pray for the latter rain like never before. It is vital that we experience a true revival and reformation that can only come as the Holy Spirit produces it in us. Only through His Spirit will we be able to be part of mission to the cities throughout Japan. Tokyo, Yokohama, Osaka, Kyoto, Nagoya, and so many other cities await the three angels' messages, because if we don't go, who will? Jesus died for the people of Japan, and God remembered your dear country in a very special way when He instructed Ellen White to write, found in the book Education, page 262, and I quote, From Japan and China and India, from the still darkened lands of our own continent, from every quarter of this world of ours, comes the cry of sin-stricken hearts for a knowledge of the God of love. Millions upon millions have never so much as heard of God or of His love revealed in Christ. It is their right to receive this knowledge. They have an equal claim with us in the Savior's mercy, and it rests with us who have received the knowledge, with our children, to whom we may impart it, to answer their cry. What a quotation from the Book of Education, specifically mentioning Japan. You see, millions still need to hear the three angels' messages. We're to present the message, but the Holy Spirit's work is to convince people of this truth, because we are not in this battle alone. The battle is not ours, but the Lord's. Speaking of this, Ellen White wrote in Sermons and Talks, Volume 2, page 151, and I quote, I have a message for you to bear, and as this message is given to the people, it is not for you to try to make them believe it. This is not your work. You are to go straight forward in the work I have given you. I will strengthen you to do this work. You see, the Holy Spirit will go before us, touching and convicting hearts of truth. No matter how impossible the task may seem to you, there in Japan, in your local town, in your city, in your neighborhood, no matter how difficult it is, we must push forward, relying completely on Jesus, who promised us the Counselor, the Holy Spirit, who would be with us after He left. Without Him, without the Holy Spirit, we can do nothing. But with the Holy Spirit, we can do all things. Listen to what The Desire of Ages, page 672, indicates. One might be able to present the letter of the Word of God, and he might be familiar with all its commands and promises. But unless the Holy Spirit sets home the truth, no souls will fall on the rock and be broken. No amount of education, no advantages, however great, can make one a channel of light without the cooperation of the Spirit of God. The sowing of the gospel seed will not be a success unless the seed is quickened into life by the dew of heaven. Only to those who wait humbly upon God, who watch for His guidance and grace, is the Spirit given. The power of God awaits their demand and reception. This promised blessing, claimed by faith, brings all other blessings in its train. And end of quote from Desire of Ages, page 672. What a powerful opportunity for us to be part of God's wonderful plan. You see, this promise is not only available for church leaders and pastors, but for every one of God's children in the Japan Union Conference, both young and old alike. And I appeal to you as young people, stay with God's church, be filled with His power, understand your special mission for reaching young people in Japan. You see, God doesn't use an elite few. He uses every willing person. Again, listen to the counsel from the Book of Education, page 263, and I quote, "To every household and every school, to every parent, teacher, and child upon whom has shone the light of the gospel, comes at this crisis the question put to Esther the queen at that momentous crisis in Israel's history. Who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?" You see, you and I have been called for such a time as this. Right there in Japan, I ask you to embrace with confidence the call for revival and reformation, for mission to the cities, for comprehensive health ministry, for total member involvement, for focusing upon Christ, our righteousness, and for faithfulness in your activities as a follower of Jesus. Do this in your home, in your church, in your health facilities, in your institutions, in your conference, and in the entire Japan Union Conference territory. Because only through God's Spirit can we reach the cities and rural areas of Japan. There is no other way. And for that to happen, we must have total member involvement. Make this a top priority. Every member a missionary, a messenger of truth. Every Sabbath school class can become an evangelistic tool. It is time to see a resurgence of God's work in Japan. The Lord wants it to happen, reaching thousands and thousands of people, yes, millions in that great country. But let me ask you, are you ready for what is coming? Because when we ask for God's Spirit to be poured out, we have to be ready for this blessing. There are almost 16,000 members in the Japan Union Conference. You may feel small against the millions that have never heard the story of redemption by Christ. But like Gideon's small group of 300 people, they learned long ago the battle is not yours, the battle is the Lord's. Your duty, your calling, is to follow God's leading. But again, let me ask, are you ready for what is coming? Because a great power is coming. A spiritual power that has been promised when the latter rain falls. The same Holy Spirit power that came first in the first century when just 12 men turned into a group of 70 and then into 120 and then grew larger and turned the world of their day upside down with the message of a risen Savior. They had no microphones, no telephones, no radios, no television, no internet, no hope channel, no cars, not even churches. But they had the Holy Spirit, the early rain that had been promised, and all the other blessings followed along after that. God wants you to let your light shine in witnessing to others. He wants personal and public evangelism to be used throughout the Japan Union territory. Small group evangelism, outreach in every possible way, health outreach, and in many other ways. There are literally millions of people who need to hear of this message through radio, television, internet, publications, institutions, health outreach, community outreach, and, most importantly, through you. Many, many people in Japan will hear the three angels' messages, accept Christ and this precious Advent truth, and join the Seventh-day Adventist Church. The Lord will work through you, and the latter rain of the Holy Spirit that is coming will give you the power, and the earth will be lighted with the glory of the knowledge of God. At that time, as Daniel chapter 12, verse 3 says, "Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever." You, in the Japan Union Conference, are called to shine for Jesus. We as Seventh-day Adventist Christians may feel like Gideon's small group of 300 men, a minority in our city, in our country, and even in the world. But we are not a minority in the universe. If our eyes could be opened, we could see the hosts of heaven and the universe sharing in our beliefs and in our worship. The gospel message transcends cultures and language barriers. When we accept Jesus, we become part of the culture of heaven, and we are no longer a minority. The Bible talks of the last generation that will witness marvelous things as the latter rain falls upon God's people and the world. I want to be in that last generation, don't you? Thank you for the work you are doing to share God's message in Japan. Thank you, Pastor Shimada and your team, for the commitment to God in leading the Japan Union Conference through these great challenging times filled with wonderful opportunities through the power of the Holy Spirit. My wife Nancy and I look forward to being with many of you on March 11, 12, and 13 next year, 2016, as we focus on the great evangelistic opportunities to reach the millions in Japan. I also look forward to holding public evangelistic meetings in Japan in May 2018, along with many of you as pastors, lay members, and others who will hold evangelistic meetings. Let's be part of revival and reformation through the power of God. Let's be part of total member involvement. Everyone dedicated to Christ and sharing His precious Advent message. Jesus is coming soon. I present to you at this Japan Union Conference session the great call for total member involvement. Every pastor, every administrator, every teacher, every health professional, every student, every church member together seeking God's Spirit through Bible study and prayer, ready to be used in your neighborhood, in your city, in your conference to evangelize Japan for Jesus. The call that was made to Isaiah, found in Isaiah 6, verse 8, is made to each one of us today and to each one of you in the Japan Union Conference. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here am I. Send me." May God bless each one of you at this Japan Union Conference session as you prepare plans under the guidance of the Holy Spirit to reach Japan for Christ. Maranatha.
今のメッセージの中にありましたけれども、教育の中にですね、日本ということが出てくるのを私は改めて知りました。で、何回か教育という本は読み通しているんですけれども、あれやと思ってもう一度ですね、開いてみました。まあ、ページがちょっと出ているのとは違うんですけれども、ちょっと私が持っているのはこれ、エデュケーションって書いてあるかなり古い教育です。その中にやはりですね、今、ウィルソン総理が言われたように、全世界は福音のために開かれつつある。エチオピアは神に手を差し伸べている。日本、中国、インドから、我が大陸のまだ暗黒な地から、世界の各地から罪に悩み、愛の神の知識を求める人々の叫びが寄せられていると書かれていました。確かにエレン・ホワイトは日本伝道を意識していたんです。広島教会にその先駆者として派遣された辰口さんとおっしゃるお医者さんは、エレン・ホワイトに勧められて日本に宣教師としてやってきたというふうなことを聞いたことがあります。教育を書いた時代にすでにエレン・ホワイトは日本伝道についての重荷を持っていた。そのことを改めて、このメッセージを通して確認させていただきました。今朝もちょっとテド・ウィルソン総理とメールのやり取りがあったんですけれども、その中に今日から総会が始まるということをお知らせしたら、神の御心に従って全てが順調に行くように祈っていますと返事が来ました。この総会が世界総会でも祈られている総会であることを覚えたいと思います。今回の第37回総会は宣教120周年の記念の総会でもあります。120年という数字を読むときに、また聞くときに私たちが思い出すのは、例えば ノアが洪水の前に120年間人々に悔い改めを訴え、そして箱舟を作っていった、その期間です。聖書の中には確かにノアが120年箱舟を作ったという記録はありません。しかしそのように言われています。120年彼が箱舟を作りながら、人々にやがて神の裁きの時が来る、悔い改めて神に立ち返れと伝えた時に、ほとんどそのノアのメッセージに耳を貸す者はいませんでした。しかし彼は諦めませんでした。語り続けた。そして救いの箱舟を作り続けました。私たちにもこのノアの信仰が必要だと思います。また120年というのはあのモーセの生涯です。エジプトのあの奴隷の地からイスラエルの民をカナンの約束の地へ導くために、モーセが生きていた年月が120年でした。その間彼は I am、 私はあると言われるお方を信頼して、あのイスラエルの民を40年かかってカナンのすぐそばまでやってきたんです。連れてきたんです。120年でカナンに達することはできませんでした。しかしもうすぐカナンに入れるところまでノアは民を導いてきました。宣教120年を終えて、私たちはまだ約束のカナンを迎えてはいません。しかし約束のカナンはもうすぐそこまで来ています。この総会を通して最後のそのカナンに入るためのリーダーを選出し、そして私たちの思いを新たにしてカナンへ帰るためのその備えの時としていきたいと思います。聖霊の神が私たちと共にいてくださって、この総会を導き祝福してくださることを共に祈りたいと思います。ご起立いただいて、隣の方と二人一組になって、短い祈りで結構です。一人一分程度、お二人で二分、祈りの時を持ちたいと思います。最後に私がお祈りをして、この礼拝を閉じたいと思います。父なる神様、あなたの導きの中で、120年にわたる日本伝道を守ってくださり、そして祝福してくださったことを心から感謝いたします。私たちの弱さのゆえに、また不信仰のゆえに、大きな成果を上げることができずにおりますけれども、それでもなおあなたは私たちを愛してくださり、そして祝福してくださることを信じ、心から感謝いたします。神様、今あなたの御手の中で第37回総会を開会いたします。どうかあなたご自身が私たちと共にいてください。すべての会議を、すべての議事をご支配ください。そしてすべての決議があなたのご栄光となりますように。神様、今もうひとたび私たちはあなたの前に心を低くします。どうか必要な悔い改めの心を与えてください。裁き合うのではなく助け合うことができますように。そして自分のことではなくあなたのことを考えることができるように助け導いてください。弱き者をどうか許してください。そして私たちをあなたのもとで一つにしてくださいますように。神様、これから始まる総会がすべてあなたにご支配され、導かれ、ご栄光となることを信じ、心から感謝して、私たちの救い主、間もなく来たりたもう、キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。